こんにちは。 NPO メディアアクセスサポートセンターがお届けしております映画見に行こうポッドキャスト第180回になります。ここのとこですね、AI の音声に頼ってまして、こうやって話すことがね少なかったんですけど、今日はちょっといろいろとご報告もあるので、こうやってお話をしております。皆さんいかがお過ごしでしょうか。先週ですね、アンケートですね、映画見に行こうアンケート8月中にですね行った、結果をご報告しますということなので、最初にですね、映画の映画の案内をした後にですね、最後に、アンケートのねご報告をしますので、最初にですね、映画の、劇場公開映画最新映画の、報告紹介をします。今日ですね、9月26日ですね、収録をしております。今日、対応した作品ブラックショーマンなんですけども、9月12日からも公開になってたんですけども、まあ少し遅れまして、本日から音声ガイド対応しております。ハロームービー、これが127分ですね。もう一本がですね、俺ではない炎上、これは本日26日公開、本日から対応しております。これもハロームービーで125分ですね。はい、じゃあこの後AI 音声の方でご紹介します。
2025年最強最高のミステリーエンターテインメントと話題の映画ブラックショーマンをご紹介します。原作は累計発行部数1億冊を突破した大人気作家東野圭吾さん、そして主演は福山雅治さん、共演に有村架純さんというまさにドリームチームが送る一作です。物語は有村架純さん演じる神尾真世の父が何者かに殺害されるところから始まります。結婚を2ヶ月後に控えていた真世は父の突然の訃報を受け、故郷の町に戻ります。教え子から慕われていた父親がなぜ殺害されなければならなかったのか。真実を知りたいと願う真世の前に現れるのが、福山雅治さん演じる叔父の神尾武史です。この武史がとにかく個性的。かつてラスベガスで名を馳せた元マジシャンで、卓越したマジックとメンタリスト級の巧みな人間観察能力を武器に、姪のマヨと一緒に事件の謎に挑んでいきます。手段を選ばず手品のように華麗に謎を解く、まさに新時代のダークヒーローですね。予告編でも、俺は一度も自分から刑事だなんて名乗っていない、ただの詐欺師じゃんというセリフがあり、一筋縄ではいかないキャラクターなのが伝わってきます。実はこの作品、もともとは福山さんのダークヒーローを演じてみたいという言葉がきっかけで、原作者の東野圭吾さんが執筆を始めたそうなんです。福山さん自身も、つまらない真実よりも面白い嘘の方がいい、そんな風に描いていければとコメントしていて、どんな神尾武史像を見せてくれるのか本当に楽しみですね。福山さんと有村架純さんは本作が初共演。二人がどんな化学反応を見せるのか、そして新たな名バディの誕生にも期待が高まります。監督はコンフィデンスマン JP シリーズの田中亮監督。原作の東野さんも、原作以上に華やかさとエンターテインメント精神に満ち溢れた作品、あっという間の2時間余りでした。と絶賛しており、見る人をあっという間に引き込む最高のエンターテインメントショーになっているようです。ミステリーファンはもちろん、スカッとするエンターテインメントが好きな方にも絶対におすすめです。映画ブラックショーマンは現在大ヒット上映中です。ぜひ劇場でこの最高のショーに酔いすれてください。
さてリスナーの皆さん、 SNS での炎上、他人事だと思っていませんか？今日ご紹介する映画はまさに明日は我が身かもしれない、そんな恐怖を描いたノンストップ炎上エンターテイメント、俺ではない炎上です。物語の主人公は阿部寛さん演じる山形大輔。彼は大手ハウスメーカーに勤め、家族も仕事も大切にしてきた ごく普通の真面目な男性です。しかしある日突然、彼のものではないはずの SNS アカウントから女子大生の遺体画像が拡散されてしまいます。そして彼は身に覚えのない殺人事件の犯人に仕立て上げられてしまうのです。ネット上ではハッシュタグ血の海地獄、ハッシュタグ大前市女子大生殺人事件といったハッシュタグとともに真偽不明の情報が瞬く間に燃え上がります。匿名の群衆は彼の個人情報を特定し、犯人の威圧感半端ない、ぶん殴ってでも捕まえろといった過激な投稿であふれかえります。中には死体を見つけと YouTuber 現在犯人追跡中というものまで現れ、事態は警察やマスコミの動きをも超えるスピードで予測不能な展開を迎えます。山形は無実を証明するため、そして自分を陥れた真犯人を見つけるため決死間逃亡劇を始めることになります。この作品のすごいところは、現代社会の問題を濃く反映している点です。主演の阿部寛さんは、SNS での無責任な拡散、根拠のない炎上、そして家族との絆の再構築が描かれているとコメントしています。また共演の芦田愛菜さんは、何気ない投稿がある日突然自分の生活を変えてしまうことは他人事とは思えないと語っており、この物語が持つリアルな恐怖を強調しています。原作は朝倉明成さんの同名小説、現代で起こりうる最悪の悲劇として無実の罪による大炎上をテーマに執筆されたそうです。主人公が肉体的にも精神的にも限界まで追い詰められていく様は、サスペンスを超えて滑稽にすら見えてくるとプロデューサーは語っています。しかし私たちはそれを笑っていられるでしょうか。次に炎上するのはあなたの番かというキャッチコピーが胸に突き刺さります。果たして山形は無実を証明できるのか、そして彼を陥れた犯人は一体誰なのか、その衝撃の真実はぜひ劇場であなたの目で確かめてみてください。映画俺ではない炎上は全国公開中です。
はい、以上ですね、あの新作のご紹介でした。冒頭にお伝えした通りですね、マスクでは8月いっぱいですね、1ヶ月かけてですね、映画見に行こうアンケート企画ということでですね、目的は、視覚障害者の方、音声ガイド利用の実態とですね、映画館への意見とかですね、把握するということが目的になります。非常にですね、多くの方がスマホを使ってですね、音声ガイドを映画館で利用されてるということが、日に日にですね、毎年のように増えています。対応作品もね、当然増えているので、利用者もですね、増えております。ただやっぱりちょっといろんな問題もね、やっぱ出てきているかなっていうのもあったので、ここに来て改めてですね、実態把握ということでアンケートを企画しました。そうですね、いろんな受付方法をね取ったんですよ。実はやっぱり電話もねつけなきゃいけないだろうと、手軽にこうなかなかねウェブフォームから入力するのも大変かなと、ね、いうのもあって、電話をつけました。トータルでですね、トータルでですね63件、63名じゃなくて、ちょっとね2回アンケートね答えた方もいらっしゃいますので、63件ということでした。実際ですね、やっぱり回答収集方法として電話もね、設置したんですけど、電話はね1名のみの利用で、非常に少なかったです。やっぱりもう皆さんね、やっぱウェブフォーム入力できる方が非常に多いということはよく分かりました。メールでね、からメールで返信で送るっていう方法も取ったんですけども、ほとんどの方がですねもうウェブフォームに入力するということでした。いろんなね告知、毎日新聞の、展示毎日さんのね広報とかですね、日本ライトハウスさんにもご協力いただいて、メーリングリスト、告知をしたりとかしてました。そうですね、実は盲学校とかですね、学校に告知をしようかなと思ってたら、もうすでに夏休みに入ってたとかですね、ちょっとその辺がなかなかこう若い方に届かなかったかなというのがね、ちょっと反省点ではあります。 まあ、回答者の属性というのがありまして、全盲の方が33名、弱視の方が19名、全盲の方が多かったですね。まあ、途中から障害を持った方25名、生まれつきの方が17名ということでした。年齢層ですね、これですね、50歳から69歳で43名。やっぱりですね、この層はまあ、シティライツさんとかですね、まあ、映画鑑賞の活動にね参加されてた方が多分中心なのかなという感じをしております。まあ、10代から30代は 11%、30代から50代が 15% ということでした。ですね、まあ、居住地域ということで入れていただいたんですけども、まあ、これはですね、非常にもう全国幅広い地域からの回答がありました。そうですね、まあ、アプリは 全国的にね使われているものなので、まあ、近所の映画館にねフラッと行けるような状況なので、まあ、特に東京が多かったっていうわけではないですよね。でアプリの利用回数、これですね、55名の方が3回以上利用したということです。まあ、8月限定ではないんですけども、やっぱりね、もうこの楽しさというか、映画館に行ってね、音声ガイド付きで最新作を見るというのをですね経験すると、やっぱり何回もね行かれる方、まあ、多いということはよく分かりました。ただですね、アンケートを通じて初めてアプリを知ったという新規利用者は7名いらっしゃいました。で同行者、ご家族お子さんと鑑賞した方が17名、お一人で鑑賞した方が15名ですね。まあ、これはまあ、一般的な数字と変わらないような気がしますけどね。まあ、やっぱりちょっと映画は一人でね、私もそうですけど、一人で鑑賞する方がまあ楽しいというかね、自分の世界にこう入れるというかね、もちろん家族で行くこともあるんですけどね、一人で鑑賞する方もやっぱ結構いるなということでした。まあ、使用アプリは圧倒的にやっぱハロームービーですね、51件、UD キャストが12件。で、不具合の報告というのはですね、ちょっと UD キャストで12件中5件なので、やっぱ結構頭がね、同期しないという、ちょっとこれ技術的な問題なんですけども、同期しないという報告はありました。ハロームービーで1件実はあったんです。これはですね、これもしかしたら皆さん経験してるかもしれないんですけども、音声で同期しているの で非常にハロームービーの場合ってかなり精度が高すぎてですね、予告編ちょっとした本編の音声、まあ、予告編の中にですね本編の音声がちょこっとあるだけでそこにパッと同期しちゃうみたいな、ね、ことがあって、これはですね、前からちょっと指摘されている問題ではあって、まあ、何かしら予告とか告知とか、まあ、例えば宣伝のね素材とかに本編の音が少しこう入ってるっていうことがあってですね、まあ、これは対策としては、まあ、広報担当者とですね連携を強化して、まあ、こういう音が本編の前にね入ってるっていうことが分かれば、その部分をね同期対象にしないっていうことができるので、ちょっとそんなことを今模索している最中です。なかなかねちょっとこれは難しい問題ではあるんですけどね。で、鑑賞作品についてはやっぱり8月公開の中、公開作品の中では国宝がねやっぱり一番多かったんですよね。まあ割とこう年齢層の高い方が国宝を鑑賞されていると。若い層は鬼滅の刃ですね。他、13名の方が UD キャスト対応の作品を鑑賞しておりました。映画館への要望ですね、これまあ自由記述で、まあ、たくさん、いろんな意見はあるんですけど、ちょっと代表的なものをですねちょっと読み上げますと、やっぱりトイレとか館内移動の、ね、不安解消で、まあ、入り口からトイレまで展示表示とかね、展示ブロックとか、まあ、QR コードによるね部屋番号の表示とかね、一人でこう移動できるような設備があればいいなという意見もありました。あと到着時からスタッフがね親切に対応しているところがありまして、まあ、それが感謝の、ね、声があったりします。まあ、この辺はですねどんどんですねスタッフの方に声をかけて、まあ、必ずね案内をしてくれますので、どんどんコミュニケーションを取っていただければいいかなと思っております。まあ、チケットの購入方法なんですけども、まあ、オンラインでも、まあ、障害者対応割引のね、購入ができるようなものは、 できてはいるんですけどね。まあ一方でなかなかそのスクリーンリーダーとね互換性がこう不十分なサイトがあったり、というものがやっぱりちょっと引っかかるというのもあるようです。あとやっぱりどうしてもねやっぱパソコン利用というのがもう、まあ、正直めんどくさいとか、まあ、もちろんできる方多いんですけども、やっぱり電話対応がね引き続きある方がいいなというのは希望されております。音声ガイド自体への対応要望ですよね。やっぱりその多くのジャンル、ハリウッド対策ですよね。まあ、今ソニーさんとディズニーさんがね吹き替え版で対応を始めているんですけども、まあ、全てのね洋画もねこれから対応していければなという希望がありました。あとですね、そうですね、これはまあ我々が今ちょうど取り組んでる課題なんですけども、劇場公開映画での音声ガイドというのはですね、監督プロデューサーが監修してしっかりとこうねモニターさんも参加して作られたものが提供されてるんですけども、まあ、テレビとか配信になった時にですね、まあ、そのデータがあるのにかかわらず、まあ、サクッと作ってしまう、まあ、まあ言い方は良くないですか、まあ、品質がね良くないものがこう提供されてしまってるっていう実態があります。まあ、これは我々がちょうど今取り組んでるんですけども、劇場公開映画でね作った音声ガイドのデータを、まあ、配信やテレビでもね必ず使うというルール決めですよね。まあその方がお互いいいでしょうと、新たにねコストをかけて作る必要もないですから、品質のいいものがあるんであればそれを使うというねちょっと動きを今しております。まあ、これはねおそらく1年ぐらいの間で改善していくと思います。あとですね、周知ですよね。これは確かに重要なんですよね。やっぱりこうスマホを使う時にですね、まあなんかね悪いこと、まあ、つまり盗撮ですよね、盗撮してるんじゃないかみたいにねちょっと思われてしまう、ことがあるんじゃないかということで、これ実はですね改めてですね全国の映画館にポスターをですね、貼りまして、まあ、こういったスマホをね使って音声ガイドを聞いている方がいらっしゃいますよということを一般の方にですね向けて告知を再度強化するということで、先日の理事会でもですね、お話をしまして、そういった方向に、なっております。まあ、これちょっと別の話にはなるんですけども、字幕をですね基本的にメガネで利用しているのがまあ原則だったんですけども、もうちょっと一部映画館でですねスマホでこう字幕を見るということも実は始まっておりまして、まあ、この辺も含めてですねちょっともう一回整理をしようということで、そういった動きが始まっております。ですね、まあ、そんな感じですかね。こういったですね意見は実は今議事録をあれ見ながら読み上げたんですけどね、映画業界の中でしっかりと共有しております。こういった意見があるということでですね、まあ、それに向けてこういろんな改善、新たなね作品の対応なんかも進んでいくかなと思っております。はい、多分ねこのポッドキャストをお聞きになった割とアンテナを張ってらっしゃる方はもしかしたらほぼこのねアンケートにね回答されている方なのかななんて思います。アンケートをねご協力ありがとうございました。はい、長くなりましたが本日のポッドキャストは終了します。ではまた来週。